こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。カウンセリングとは何か変化するということは、臨床心理士公認心理士である東畑解任が心理支援の現場で実際に何が行われているのかを一般読者にも届く言葉で整理した講談社現代新書である精神分析、ユング心理学、認知行動療法、家族療法、人間性心理学といった多様な学派を個別に解説するだけでなく、それらを横断してカウンセリングの原理を捉え直そうとする点に本書の狙いがある。著者はカウンセリングを単に話を聞いてもらう場とはみなさない、問題の構造を読み解き、生活上の危機に対応し、人生の意味と問い直すための実践として描く。章立ては謎解き、作戦会議、冒険終わりという比喩によって構成され、心理支援における理解、介入変化終結の過程を立体的に示している。専門性を神秘化せず、利用者がカウンセリングをどう使えるかという社会的な視点を重視した入門的言論である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、聞くだけの仕事ではない5つの介入として捉えるカウンセリング、本書が正面から白付けるのは、カウンセリングを受動的な傾聴だけで説明する見方である。話を丁寧に聞くことは土台だが、著者はそこからさらに身体、世界、体、視点、ここを動かす複数の介入が行われることを示す。ここで重要なのは、心理的な苦痛が本人の内面だけに閉じた問題ではないという認識である。睡眠、休養、金銭、家族関係、職場環境など生活条件の悪化が心の危機を深めることもある。そのため支援は感情の解釈や自己理解に限らず、現実の環境をどう調整するかにも及ぶ。反対に、具体的な状況を変えるだけでは解けない苦しみもあり、その際には出来事の見方や自分自身との関係を扱う必要がある。多様な介入を一つの枠組みで示すことで、本書は学派ごとの技法名を暗記する以前に何をなぜ動かそうとしているのかを理解させる。カウンセラーの専門性は万能な助言を与えることではなく、問題の性質と本人の状態を見極め、適切な働きかけを適切な時に選ぶ判断にあるという見取り図が得られる。次に、謎解きとして不幸を理解するアセスメントの役割。謎解きはカウンセリングの初期に行われるアセスメント、すなわち苦痛の成り立ちを理解する作業を表す比喩である。ここでいう理解は、診断名を与えて人を分類することだけではない。何が起きているのか、どのような条件で苦しさが強まるのか、本人が何を守ろうとしてきたのかを、語りと生活状況の両方から整理する営みである。とりわけ著者が焦点を当てるのは、安定した日常ではなく、危機にさらされた雨の日の心である。人は喪失、対立、過労、孤立などによって生活の前提が崩れると、普段とは異なる反応を示す。その反応を性格の欠陥として単純化せず、危機の中で生じた心の働きとして理解することが出発点になる。本書の枠組みでは、理解そのものが変化の前提である。困難を漠然とした自己否定のまま抱えるのではなく、問題の構造として言葉にできれば対処すべき現実と、時間をかけて向き合うべき人生上の課題を区別できるからだ。謎解きは正解を言い渡すためではなく、支援の方向を共同で見定めるための実践として位置づけられる。さらに、作戦会議が守る生活、まずいかに生き延びるかを扱う。書はカウンセリングの目標を、生活を守ることと人生性をちゃんと生きることに分けて捉える。そのうち作戦会議と呼ばれる局面は、前者すなわち危機を乗り越えて生き延びるための現実的な支援に対応する。心の不調が深いとき、本人には休息、受診、経済的な手当、周囲への相談、仕事や家庭での負担調整といった具体策が必要になる場合がある。本書が強調するのは、こうした提案がありふれた常識に見えても、誰にどの順番でどの程度行うかは単純ではないという点である。同じ助言でも、本人の状況や対人関係を無視すればかえって追い詰めることがある。だからカウンセラーは問題を理解した上で現実に介入するタイミングを慎重に判断する。本書はこの側面を明示することで、心理支援を内面だけを扱う営みから解放している。また人生の意味や自己実現を急ぐ前に、生活の基盤を回復させる順序を示す点にも実務的な価値がある。苦痛を抱える人が直ちに深い自己理解へ到達できるとは限らない。まず破局を避けることが、後に人生を考え直す余地を生むのである。そして、冒険としての対話、人生の物語を揺らし語り直す、生活の危機への対処だけでは尽くせない領域を、本書は冒険としてのカウンセリングとして論じる。目に見える問題を解決する作戦会議とは異なり、自分はどう生きるのか、この出来事を自分の人生でどう位置づけるのかといった実存的な問いに関わる。著者の整理では、生活は比較的科学的実務的な仕方で動かせる一方、人生には意味付けや物語が関わる。人は過去の出来事を単なる事実として保存しているわけではなく、 それを自分についての物語として抱えている。その物語が固定化すると可能性の感覚も狭まりうる。対話は過去を消去する手段ではないが、出来事を語り、自分とその出来事との距離を取り直す契機になりうる。本庫で示される話すことは話すことでもあるという発想は、この働きを端的に表す。苦しかった経験を現在の自分を全面的に規定するものとしてではなく、過去の一時期として置き直すことができれば、新たな物語が始まる余地が生まれる。ただし、これはカウンセラーが正しい人生観を授けることではない。本人が率直に語り、揺れ、意味を探る過程を支えることに、冒険としての支援の特質がある。最後に、終わることまで含めて変化する、利用者のためのサービスという視点、本書はカウンセリングを、開始から継続までの過程だけでなく、終わりながら考える営みとして描く。集結は単に予約をやめる事務的な出来事ではなく、支援を必要とした危機や、そこで語られた古い物語が過去になっていくことと結びつく。変化とは、悩みが完全に消えることだけを意味しない、以前のようには問題に支配されず、自分で生活を組み立て、必要な時に他者の助けを求められる状態へ移ることも重要な変化である。この集結の視点は、カウンセリングを依存を生む神秘的な関係としてではなく、限りのある支援として理解する助けになる。さらに著者は、支援を受ける人を伝統的な患者やクライエントだけでなく、ユーザーとして捉える。そこには、カウンセリングを特別な人だけの救済ではなく、社会の中で困難に対処するために利用できるサービスとして開こうとする意図がある。もちろん、サービスという語が関係の深さを否定するわけではない。アシロ利用者が何を期待し、どのような支援が必要かを考え、専門家との関係を主体的に使う視点を促す。本書は、専門職の内側の言葉を超え、カウンセリング文化そのものを利用者側から更新しようとしている。結論として、本書は、カウンセリングを受けるか迷っている人、身近な人の悩みにどう関わるべきか考えたい人、そして自らの専門実践を広い言葉で捉え直したい心理職に適している。読者が得るのは、特定の療法の手順書ではない、苦痛を理解する謎解き、危機に対処する作戦会議。人生の意味を問い直す冒険、支援を終える過程という枠組みを通じて、カウンセリングに何を期待でき、何を期待しすぎるべきでないかを判断するための基礎である。特に生活を立て直す実務的な支援と、人生を語り直す実音的な変化を切り分けながら、両者のつながりも失わない点は有益である。同書の入門書には、学派別の理論紹介、技法の解説、あるいは感動的な臨床談義に重心を置くものが多い。それに対して本書は複数の理論を横断しつつ、利用者の立場から現場では何が起こるのかという素朴で重要な問いに答えようとする。カウンセリングを神秘化も愛称化もせず、現実の生活と個人の物語の双方に関わる専門的実践として理解したい読者に、明確な見取り図を提供する一冊である。ご支援いただける場合は東畑解任。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。